所として主が週間に1回この礼拝を備えてくださっている、私たちが何のために作られたのか、何の目的が私たちに与えられているのか、この世の中に毎日生きていればどんどんですね、この世の常識の中で、この世の価値観の中で私たちのですね心は汚染されていってしまう時にですね、そういうことも覚えます。でもその度に主はこの礼拝をもって私たちを立ち返らせてくださる。それゆえに私たちにこの日曜日の礼拝が与えられているのは、言うまでもなく私たち一人一人を主が守ってくださるため、引きずり込まれないように主が愛によって私たちをしっかり握ってくださっている。それがこのですね、私たちが捧げる礼拝であります。このところにおいて、また私たちは教会が与えられていなければですね、いくら集まりたいと言っても集まることができない。教会がこのところに与えられている、それはイエス・キリストの十字架と、そして復活を通して聖霊が私たちに注がれて、そしてその聖霊によってこの教会が誕生して、それゆえに私たち一人一人はこのところに聖霊の御翼を受けて集められた私たちです。そのことをですね、私自身がこの本当に礼拝が備えられているということ、ここに与えられている恵みがいかに大きいかということをですね、また再確認しながらですね、この今年最後の、先ほど浅利執事もおっしゃってくださいました、最後のこの礼拝を心からの感謝と、そして主への賛美をもって私たち共にこの礼拝を捧げていきたいと思います。今年を振り返るときに、2015年、皆さんお一人お一人に主の恵みが注がれ、そしてお一人お一人がその豊かな主の養いの中で過ごされたことと思います。ここにですね、集った私たちのうちに、主の恵み一つも受けなかった。ですね、主の祝福を全く受けなかったという人は誰もいないんですね。この気づく気づかないはですね、また別として、それを信仰を持って受け止める受け止めないは別として、皆さんに今年一年主は望んでくださいました。主は皆さん一人一人に迫ってくださいました。御言葉を持って励ましてくださいました。また時に私たちを試練を通して私たちに信仰が何であるかを教えてくださいました。もしですね、今日賛美がありますね、数えてみよ主の恵みという賛美がありますけれども、本当にこの1年の最後に主の恵みがどれほど大きかったかですね、もし全く思い出せないと言ったら、主は本当に大変悲しまれると思います。またですね、ゆっくりそれを皆さんのうちでですね、帰って、この恵みこの恵みですね、思い返していただければ良いと思いますが、今朝はマタイによる福音書14章をご一緒に購読いたしました。ここでイエス様は弟子たちを船に乗せようと、マタイによる福音書14章の22節のところからご一緒に読みましたが、22節のところで、それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。このところにおいてですね、イエス様が敷いてこの弟子たちを船に乗せて、そして逆風の中向こう岸へ渡らせた。その中イエス様はしきりにですね、一人で静まって主の御声を聞きですね、心を整えていた。そしてその中にですね、夜が明ける頃というここに書かれていますので、夕方にイエス様が山に登られてから夜が明ける頃ですから、だいぶ時間は経っていますよね。すぐにイエス様が来たのではなくして、だいぶ何時間もかかっている。そしてですね、このスタディオンという言葉を調べてみますと、1スタディオン184メートルとですね、聖書に記されていますので、何スタディオンとか2、3キロですね、もうそこか、このですね、弟子たちがいたそのところからは3、4キロ、2、3キロ離れていってしまった。そしてその中には逆風が吹いている。そしてイエス弟子たちはさぞ不安を覚えていたことと思います。その時にイエス様が湖上を歩いておられるのを見て、弟子たちは幽霊だですね、というふうに叫んだ。恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエス様はそこにおいて弟子たちにすぐに近寄られて、安心しなさい、 私だ、恐れることはないというふうにイエス様はこの弟子たちを沈められました。その時にこのペテロの言葉を見るとですね、イエス様が来てくださったことに非常に安心したのか、そしてイエス様のすぐ近くに行きたい、まあですね、そのように一番弟子のこのペテロは思い、そして28節のところで、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。すごい信仰の告白をこのところでイエス様に対してするわけです。主よ、あなたでしたら、ただお言葉を私にかけてくださるだけで、私は湖を渡ってあなたのもとに行くことができますですね。そのようにこのペテロはイエス様にですね、そのように申し出をしました。するとイエス様はすぐにですね、ペテロを迎えて、どうぞ歩いてきなさい。その言葉通りになるようにですね、イエス様が導いてくださいました。このところにおいてですね、私たちのこの信仰は、普通だったら理性では湖の上を歩くことはできませんよね。湖の上は私たちの重力のですね、法則の関係で湖の上を歩けば私たちは沈んでしまいます。でもこの時にペテロ先生はその常識の中に生きていたけれども、信仰を持って主の近くに行かせてください。そのように語りました。そうするとその通りにイエス様は言葉通りにしてくださってですね、この時ペテロを迎えてくださいました。しかし30節のところを読むと、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。ですね。ある部分まではすごい信仰のですね、ペテロ先生の大胆な信仰の歩みなんですけれども、このところで、しかし突風が吹いたとき、ところですね、突如としてペテロを突風が襲いましたとき、ペテロは怖くなってしまった。そして沈みかけてしまいました。イエス様はすぐに手を差し伸べて、しかしペテロに対して、なぜ疑ったのか、信仰の薄いものよ。ペテロが溺れた原因は突風にあったのではありません。逆風が吹いていたからではありません。イエス様が語られたように、ペテロが溺れた原因はイエスを疑ったことにありました。不信仰になったことにありました。突風が吹いた途端、ペテロはそこにイエス様がおられるんだけれども、イエス様を見失ったのであります。それゆえに沈んでしまいました。しかし思い出してください。先ほど22節から読みましたように、イエス様はこの時にですね、弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸へ行かせました。すなわち弟子たちは勝手に別にですね、船に乗っ取ってあっちに行こうとしたわけじゃないんです。イエス様が強いて、すなわちイエス様が弟子たちを船に乗せて逆風に向かわせたんです。イエス様の御手がそのようにしたんです。だから私たちはここを読むときに、あ、だったらですね、イエス様がこの逆風の中に弟子たちが置かれていることを知らないはずもない、イエス弟子たちが溺れそうになっていることも全く知らないはずがない。すべて主の御手の中にあること。でも弟子たちはそのことを忘れてしまった。そして吹いてきた突風に心がすべて取り除かれてしまった。そのときにペテロはこの世のですね、常識の中にあって水の上を立つことができなかったわけです。その時に沈んでですね、しまったわけであります。このところを読む時に、この湖の上を歩くというですね、この箇所は、この福音書の中、ルカ伝以外はですね、すべてのところに書かれているんですね、この記事は。そして、上を見てお分かりになるように、この記事はですね、5000人の食べ物、皆さんよくご存知の2匹の魚と5つのパン、あの奇跡を行ったそのすぐ後にこのことは起こってるんです。で、どのこのですね、マルコ伝においても、ヨハネ伝においても、このことがすぐ後に書かれておりますから、もうそれはですね、この奇跡の後に起こったことであることは確かなことであると思います。 この大いなる奇跡、5000人、男の人では5000人以上の人がいた、男性は、女性を合わせればもっと多くの人たちがいて、その中にあって弟子たちが持っているものは2匹の魚と5つのパンしかなかったんです。でもそこでイエス様は5000人以上の人を食すること、またお腹を満たすことができました。そのような奇跡をもって弟子たちの前に主の栄光を表してくださいました。そしてそのすぐ後です、イエス様は強いてこのところで弟子たちを逆風の方へ向かわせました。なぜでしょうか。ヨハネによる福音書ですね、をちょっと開いていただきたいと思います。開く方はヨハネによる福音書の6章のところですね。あ、ごめんなさい、先にですね、マルコの方を開きたいと思います。マルコによる福音書の6章ですね。マルコによる福音書の6章の45節からマルコの伝によりますと、この並行記事が書かれていますけれども、この6章のですね、52節を読んでみましょう。あ、51節52節を読みますね。73ページです。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。また新改訳によると、パンのことを理解せず悟らずに、あ、ごめんなさい、パンのことを悟らずに心が固く閉じていたですね。すなわち大いなる神様の奇跡を見た後ですですね。この間ですね、クリスマスの時期に、テレビで10回が放送されてましてですね、ちょうどつけたところも最後の方だったんですけれども、10回をですね、またぜひ教会でまたですね、ご一緒に見たいと思いますけれども、10回のですね、映画を見ると、もう客観的に見るとですね、本当に笑ってしまうぐらい、ですね、イスラエルの民が航海を真っ二つに割ったその奇跡を通って、でもそのすぐ直後ですよ。直後にお腹が空いたですね。あ、今までのことは何だったのか。いろんな不平不満が出てくる。そしてもうですね、神様はいない、別のものを作ろう。もうですね、本当に客観的には笑ってしまう。でも、そのイスラエルの姿、そしてまた今日のこの弟子たちの姿は、私たち自身の姿ではないでしょうか。私たちが奇跡を見ても、すぐにそこから忘れてしまう。今年一年多くの恵みをですね、私たちいただいたと思います。それが代償問わずそれぞれに主が望まれました。でも、そのことをですね、何か次問題が起こると全て忘れてしまう。そしてこの時弟子たちもまさにそのような大いなる5000人以上の人たちをたった少ない糧でお腹を満たしてくださったそのイエス様の奇跡を見ながら、もうすぐに心を固くなにしてしまっていた。この出来事を悟らずに心を閉ざしてしまっていたですね。それゆえにこのところにおいてイエス様が、マタイ伝に戻りますけれどもですね、14章のところで強いて弟子たちを船に乗せた。それは私たちがその目で弟子たちが奇跡は見た。その時には大いに喜んだ。でもそれが本質的にしっかりイエス・キリストを信じる信仰と結びついていなかった。それゆえに、あえてこのすぐ直後にイエス様は試みに合わせることを御心になされたのであります。ヨハネ伝の6章のところにですね、同じ並行記事を読みますと、6章の26節にイエス様はこのように語っています。このパンのですね、出来事があった後にイエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したからだですね。あなたがイエス様を探しているのはお腹がいっぱいになったからだですね。だから探しているんだ。すなわち、そこで奇跡を見たから。でもそれと、で、イエス様はですね、この後に28節のところで、 そこで彼らが、じゃあ神の技、すなわち奇跡を行うためには何をしたらよいでしょうかというふうにイエス様に問われたとき、イエス様は答えられました。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。すなわち、この弟子たちは大いなる奇跡を見て、そのところでですね、浮かれていたかもしれません。あ、すごいすごいすごい。ですね、そういうふうに思っていたかもしれない。そして自分自身はお腹がいっぱいになって満たされていた。じゃあ、何か私たちもそのような奇跡を、神の技を行うためにはどうしたらいいでしょう。でも、イエス様がその奇跡を見せられたのは、その奇跡を信じるのではなくして、その奇跡に驚いて、その奇跡で止まるのではなくして、そこにおいて背後でこのことを起こしておられる方。神の御業がそこで行われたということ。そしてそれを起こされる神の御子がここにおられるということ。そのイエス・キリスト、ここでイエス様がおっしゃったように、神がお使わしになったものを信じること。それが神の御業である。私たちは時に奇跡を求めます。もちろん、イエス様は聖書で語っているように、奇跡さえですね、印を見てでもいいから信じなさい。そのようにして印を起こしてくださいます。でも私たちが、ただその印を見て、奇跡を見て、そのことで、心がですね、盛り上がって、その目に見えているところだけで終わってしまうならば、私たちの信仰は、時に突風が吹いてきたとき、また信仰が、奇跡が見えないとき、あ、もう神様はいないんじゃないだろうか。神様はもうおられないんじゃないだろうか。そして、このペテロたち、弟子たちのように、すぐにイエス様を見失ってしまいます。今日は、イエスを見つめてというタイトルをつけさせていただきました。私たちはですね、一昨日クリスマスを迎えました。そして御子イエス様が私たちのためにお生まれになった、その奇跡に一人一人が預かりました。この預かったこの私たちが、この恵みを、私たちはこの一時のことではなくして、私たちはこの生涯にわたって、このお方をうちに宿し、そして私たちの信仰というものは、起こってきたその奇跡を信じるのではなくして、その背後にあって全てを司っておられる方、全てをその奇跡をもって私たちに望んでおられる、生ける神であるイエス・キリストを信じること、このお方を信頼して歩んでいくこと、これが私たちの信仰生活であります。昨年の大きなですね、恵みとして、私たちはですね、玉川教会をセレブレーションオブラブに今年はですね、協力してましたので、いろいろなそれに伴う集会に参加することができました。その一つとしてですね、私たちは、数人の姉妹方とともに、兄弟姉妹とともにですね、マット・マートン選手の証を聞くですね、その機会が与えられました。ですね、まさに大きな恵みをですね、霊子筋は預かったと思います。ですね、本当に奇跡が、玉川教会にですね、もう第一年にですね、一番盛り上がったぐらいの大声でみんながですね、主の御業を本当に褒め歌いました。やったねですね、そしてその時ちょうど姉妹がですね、その週のリバイバル祈祷会の時に本当にうめきながら祈りながら、そして主よ、印をください。ですね、私はそれを祈りを聞いていましたので、そのマット・マートン選手のですね、このボールを握った時に、その姉妹のですね、姿を見ながら、これが本当に印として、主が答えてくださった、すなわち主が生きて共におられるということ、今日のイザヤ書の43章の御言葉にありました。ですね、私はあなたをあがなった。私はあなたのもの。私はあなたと共にいる。ですね、そのことを私たちは、日々、主が奇跡を持って時に臨んでくださいます。しかし時に私たちはそのような中にあってですね、またマット・マートン選手がその時に私たちに教えてくださったこと、証ししてくださったことは、今回マット・マートン選手のですね、この、リストバンドというんでしょうか。あれはですね、believe、この一言なんですね。これはマット・マートン選手が証ししてくださったのはですね、自分自身がアメリカから日本に来て、またアメリカの中でいろんなリーグをですね、あっちに行ったりこっちに行ったりしながら、 そしてまた日本に来る飯が与えられた。でもそのような時に、なんでこういう風になるのか、どうしてこんな風になってしまうのか、いろいろな苦闘の時がですね、その度その度に選択していかなければならない時に起こる。でもそのことを通して神様は私にビリーブということを教えてくださったんだ。信じるということ、どのような状況の中においても主を信じるということ、信頼するということ、そのことを教えるためにいろいろな試練に遭わされたということを私は知りました。そのことを明かしてくださいました。だから、ビリーブのですね、もう信じる、その一言なわけです。そうです。私たちの信仰生活において、今日のマタイ伝でですね、イエス様が弟子たちを強いて逆風の中に置かせたように、私たちの人生においても、また教会においても、強いて神様が、イエス様ご自身が私たちを問題のただ中に置かれることがあります。でもそれは、私たち自身がそこにおいてしっかり信じるということ、イエス・キリストをこのお方を信じていくということ、そのことはたとえ逆風が吹いていても、理性では歩けない海の上に当たっても、私たちはそこで歩くことができる。主は必ずこのところにおいておできになる。そのことを私たちの口に信仰の告白を与えて主を信頼していくということを私たちに学ばされるためだったんです。それゆえに時に主は強いて私たちを苦難の中に置かれることがあります。しかし今日の御言葉にあるように、それはすべて主の御手の中にあって、主はあえてそこを通らせて、それでもなお私についてきなさい、私たちが溺れるときなぜ疑ったのか、なぜ信じないのか、あれほどの奇跡をあなたは見たじゃないか、奇跡を見たから信じたのか、トマスに言われますね。イエス様が復活されてその体を見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いである。私たちの信仰が新しい年を迎えます。いろいろなこの年にあってもいろいろな逆風がありました。今もなおその中に立たされております。そしてまた新しい年もどのようなですね、イエス様が強いて私たちを生かせるかわからない。でもその時に私たちに主が望まれていること、それは信じるということ。イエス様にどのような状況にあってもイエス様から目を離さないでいなさい。ヘブル書のところを最後開きましょう。ヘブライ人への手紙、今日の聖書箇所416ページのところです。ヘブライ人への手紙12章1節から3節をご一緒に読みましょう。416ページにあります。ヘブライ人への手紙12章1節から3節をご一緒に読みましょう。3、はい。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。これはですね、よく心に刻みつけなさいという言葉です。すなわち私たちの信仰、私たちの目に見るところ、私たちが向かうところ、それは私たちの目がしっかりとイエスを見つめているということ。どのようなところにあっても、なぜペテロが溺れたんですか。イエス様から目を離したからです。私たちがイエス様を信じるということ、多くの突風が吹いてこの世の目に見える現実に目を寄せるとき、私たちのうちから信仰は生まれません。しかし私たちがこのイエス・キリストというお方、そのお方はご自身の前にある喜びを捨てて、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。イエス様は私たちのもとに来て、そしてすべての喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架において私たちのすべてを引き受けてくださり、 そして復活され、今このところにおいて神の玉座の右にお座りになっているのです。圧倒的はそれ、イエス・キリストが十字架によってその勝利に預かり、そのお方が今もなお私たちのために取りなし続けてくださっている。そのお方が私たちのためにまた罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことを心に刻みつけなさい。このお方はちょっと突風吹いたぐらい、また私たちの弱さに負ける方ではありません。私たちはそれゆえに全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨ててとあります。私たちはこのお方と共に歩むときに、イエス・キリストを見つめながら歩むときに、私たちは弱さの中にとどまっていてはなりません。私たちはそこにおいて信仰によって立ち上がらなければならない。そこの暗闇に座している私たちではありません。イエス様は暗闇に座したる私たちをガイドしてくださるために来てくださいました。取りなし私たちをすべてにおいて栄光を輝くものとして、祝福に預かるものとして、私たちを今日も明日も導いてくださる方です。このお方から新改訳でありますと、信仰の創始者、また完成者で、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの信仰の目にするところ、それは私たち自身がしっかり信仰の目を持ってイエス・キリストに固着していくということです。イエス・キリストをしっかり目の前に置いて、この方がなされたこと、この方が歩んだ道、この方が引き受けられた道、この方が全てにおいて勝利されたイエス・キリストであるということ、このことを私たちがしっかりと心に刻みつけながら歩んでいくとき、私たちを全てにおいて全てを益としてくださり、全てのこの逆風を勝利に作り変えてくださいます。私たちの弱さも罪も全てを栄光に変えてくださいます。そのお方はイエス・キリストです。このお方を信じること、それが神の技である。私たちは奇跡を期待します。目に見えることを期待します。でも今私たちが何より主に求められていることは、私たちがこの目に見えないお方、しかしなおも主は生きて働いておられるということ、私たちの一番近くでインマニュエルの主となって、私たちの一切を引き受け、私たちをあがない、私たちを救いへと導いておられる方、信仰の創始者であり完成者と書かれています。もうすでに完成しているんです。これから何か付け加える必要は全くない。イエス様ご自身においてこの完成されているこのお方を、私たちはしっかりきれいにまっすぐ向いて、私たちはこの新しい年に向かって歩み出していきたいと思います。この12章のところでですね、それは時にですね、当座は喜ばしいものではなく、この神様の主が与えられる鍛錬というもの、11節にあります。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですですね。そういうものです。逆風が吹いたとき、突風に悩まされるとき、それはとても喜ばしいものじゃない。はっきり書いてありますね、聖書に。喜ばしいことだとは書いてない、喜ばしくない、そして悲しいものと思われます。しかし後になると、それで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。だから苗立てと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。この時私たちはしっかり信仰に立ち、祈りの手を高く上げ続けるものでありたいと思います。イエスから目を離さないということは、教会から離れないということ、教会の宣教の技から離れないということ、そして私たちがしっかり日々日々祈り、聖霊十万の中を歩んでいくとき、私たちにしっかり主は道を指し示してくださいます。右に行け、左に行けと、しっかり一人一人の人生に主が語ってくださいます。そのとき私たちは、恐れることはない、ただ信ぜよという主の御言葉を聞くことができます。そしてその主の鍛錬というものは、十節のところであるように、霊の父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。アーメン。そうです。主が強いられた道、主が行けと言われた道、その中の逆風、さまざまな困難、それは霊の父なる私たちのお父様が私たちのそのすべてを逆風を持って益としてくださり、そしてその目的は ご自分の神聖に預からせるためなのです。私たち一人一人がその困難を通して主により頼み、主を徹底的に信頼していく、主から目を離さない、この訓練において私たち自身が新しく作り変えられていく、神の子と同じ似姿に作り変えられていく、神様の目的はそこにあります。弟子たちを敷いた道、また私たちにおいて私たちを導かれる道ですね。時に私たちは不信仰になる、不従順になる、でもそのところにおいてもなおも主を信頼していく、イエス様を見つめていく時に私たち自身が主と同じ姿に作り変えられていく、すべてを捨てて、喜びを恥をも捨てて歩んだそのイエスの十字架の姿に私たちは習っていくもの、そのような歩みを私たちはすることができると信じます。信仰を持ってイエスから目を離さずに新しい年を迎えましょう。そして私たちが時に、私たちは弱まりますですね。強い時もあれば目をですね、弱い時もある、でもその時にこそ祈りましょう。教会に来て祈りましょう。教会に祈りを持ってきましょう。そしてこのところにおいてしっかり聖霊の力を受けて、自分たちの力ではなく、私たちが神様の天よりの力を受けて、私たちがそこにおいて主が整えられている道をしっかり信仰の目を持って見ていくときに、私たちにおいてどれほどの栄光が主から与えられようとしているか、この教会において、また皆さんの生涯において、ご家族において、私たちは信仰を持って、私たちはしっかり勝ち取るべき道を見ていくものでありたいと思います。世界宣教においても、今年は野口宣教師ご家族をですね、使わしました。来年はいよいよあやちゃんを使わそうとしております。しっかり私たちは使わす、そのところにおいて、またさらなるインドネシア宣教、そしてさらなる新しい宣教師を生み出すために、私たちはしっかりこの敷いていかれる、主の導かれるところに私たちは伴って歩んでいくものとなりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、心より感謝いたします。一年のあなたの大いなる恵み、私たちが忘れてしまったこと、思い出すことさえできない時に、私たちは本当に暗闇に置かれてしまう私たちです。主をどうぞ思い起こさせてください。主よ、あなたがそこにおいて私たちの人生にどれほどの道からを持って、またご愛とご真実を持って臨んでおられるか、私たちに思い出させてください。どうぞ私たちの悟ることのできない堅くなになった心を、聖霊様、あなたが和らげてくださり、日々あなたに信頼し、幼子の信仰を持って、あなたから目を離さずに与えられた使命を成し遂げていくことができますように、主をどうぞ私たちを導いてください。今日ここに集った一人一人を励ましてください。一人一人に与えられたあなたが敷いて導かれる、その素晴らしい栄光の道を一人一人があなたを仰ぎ見て歩んでいくことができますように、確かな道を歩むことができますように、日々聖霊様、私たちに祈ることを教えてくださり、主よ、あなたが一人一人に語ってくださいますことを信じてありがとうございます。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの導きとあなたの栄光が表されますように、切にお祈りいたします。新しい一年、いよいよ迎えようとしております。どうぞ最後までインドネシアの地にある野口宣教師ご家族が、あなたの守りの中で全ての災いから守られて、あなたの使命を成し遂げることができますように、どうぞどうぞ先生ご家族、子どもたち一人一人を聖霊十万の恵みを持って臨んでくださいますようにお願いいたします。このような恵みの一年、愛する兄弟姉妹と共に遅れましたことを心から感謝して、すべてを栄光主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。